今週は6月の食育月間、そして食育のイベントについてお話を伺っていきたいと思います。健康増進課の管理栄養士でいらっしゃいます福留恵子さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、現在健康増進課でのお仕事ということですが、どんな事業を担当しているのか、そちらからご紹介いただけますか。
はい、健康増進課では市民の方の健康づくりのための事業として、保健師、栄養士、歯科衛生士などが健康相談に応じたり、地域に出向いて健康教育を行ったり、教室を開いたり、健康づくりに関するボランティアの要請を行ったりしています。また介護予防事業や成人の各種がん検診、高齢者の予防接種に関する業務などを行っています。その中で私は管理栄養士として地域の方々へ食を通した健康づくりの支援を行っています。
はい、実際に市民の方とお会いする機会も多いお仕事だと思いますが、このような仕事について良かった点、そしてやりがいを感じていることはどんなところでしょうか。
はい、私は昨年度まで藤沢市内の学校栄養職員として働いていました。学校では学校給食作りだけではなく、給食を生きた食材として食に関する指導や、児童と一緒にそら豆のさやむきやトウモロコシの皮むきなどの活動を行ってきました。この4月に健康増進課に働くことになり、藤沢市民の皆様が生涯にわたって健康でいられるようサポートする業務にやりがいと責任の大きさを感じています。藤沢市では様々な分野で働く多くの栄養士がいますので、連携しながら地域の皆様の健康づくりに貢献していきたいと考えています。
管理栄養士として職場は変わったけれども、いろいろな連携を取りながら経験を生かしていらっしゃるんですね。そして、ここ数年食育という言葉をよく耳にするんですけれども、この食育、どんなことを指す言葉なんでしょうか。
食育とは、人が一生健康で充実して生きるということを目的に、食に関する知識と食を選択する能力を培い、自らが健康的な食生活を実践できる力を育んでいこうという取り組みです。
はい、そして便利な世の中になりましたが、現在のこの食事の傾向、また食育の大切さについては、福留さんどんなふうに感じていらっしゃいますか。
私たちはお店に行けば簡単に食べ物を手にすることができます。野菜や果物には旬がありますが、旬を関係なくたくさんの食材を手に入れることもできます。そして地球の裏側からの食材を身近なお店で手に入れることもできます。もっと言えば、たとえ家に包丁がなくても、お惣菜やお弁当を買うことで食事を済ませることだってできます。このような便利な社会は今の私たちになくてはならないもので、私自身もとても助かっています。当たり前のように食べ物が手に入る便利な時代だからこそ、私たちの食生活を支えてくださっている人々への感謝の気持ちと、もったいない、無駄にしないという食べ物を大切にする気持ちを意識して持たなければならないと感じています。食育の大切さを求められるようになったのは、社会経済が目まぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、毎日の食の大切さを忘れがちであることの危機感からだと感じています。
確かに便利な中、どうしてもですね、食生活の充実、忘れがちな部分もあるかもしれませんね。そしてそんな中、この6月は食育月間となっています。この月間中、どんな授業が予定されているのか、いくつか授業をご紹介いただけますか。
食育イベントとして、食育教室と食育講演会を予定しています。一つ目は、藤沢栄養士の会、さつき会の栄養士さんを講師としてお迎えし、6月24日水曜日に食育教室、親子で楽しく野菜のおやつ作りを開催いたします。蒸しパンやさつまいもの茶巾など、野菜を使っておいしいおやつ作りを行います。こちらの授業はすでに定員に達したため、締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。2つ目は、公認スポーツ栄養士佐藤一子先生を講師としてお迎えし、食とスポーツ、しっかり食べて強くなるというテーマで、7月6日月曜日13時30分から15時半に食育講演会を開催します。 スポーツ少年団や部活動などでスポーツを行っているお子さんの保護者の方や、食とスポーツに関心のある市民の方、どなたでもご参加いただけます。
2つの事業をこの期間中に予定しているということですね。残念ながら、最初にご紹介した、こちらの食育教室につきましては定員が、いっぱいになっているということですが、また興味があれば講演会の方にご参加いただきたいと思います。その他にも通年を通して藤沢市でも食育活動が盛んに行われているということなんですけれども、どのような取り組みがあるのかご紹介いただけますか。
藤沢市では通年を通して7つの取り組みの柱に沿って食育を推進しています。1、家庭における食育の推進。2、学校・保育所等における食育の推進。3、地域における食生活改善のための取り組みの推進。4、食育推進運動の展開。5、生産者と消費者の交流の促進及び環境と調和のとれた農水産業の活性化。6、食文化の継承・展開のための活動の支援。7、食品の安全性・栄養・その他食に関する調査・研究・情報提供です。食育活動で一番大切なのは、まず家庭における食育の推進です。そのために藤沢市では、妊婦さんを対象とした両親学級や乳幼児健診などを通して、保護者の方やお子様の食に対する関心と理解を深めてもらえるよう支援していきます。学校では給食の時間や家庭科、総合的な学習の時間の中で栄養のバランスが取れた食事の取り方や調理の仕方を学んだり、栽培や収穫などの体験を通して食育の関心を高めています。保育園では楽しく食べる経験を重ねることで食に関する関心を高めています。先日藤沢市内の保育園を伺ったところ、多くの園で0歳児からキャベツをちぎったりする活動を行っていたり、もう少し大きくなると野菜を育てて料理をしているとのことで、とても嬉しいお話を聞くことができました。さまざまな食育活動を紹介しましたが、食育は子どもの教育のためだけではなく、実は大人の世代にとっても大切です。今気にしなくても問題ないからいいやと思うのではなく、これからも元気に過ごすためにちょっと食生活を工夫をしてみようという気持ちを持っていただけると良いかと思います。藤沢市では生活習慣病予防対策として食生活改善のための教室を行ったり、検診後メタボと判定された方への支援をするなどの事業を行っています。
年間を通してさまざまな世代ごとのこのような活動を行っているということですね。そして今後の展開などがありましたら教えていただけますか。
藤沢市では平成26年3月に第2次藤沢市食育推進計画の中で新たに設定しました3つの重点目標に取り組みます。1つ目、生活習慣病予防及び改善につながる食育の推進。2つ目、若い世代への食育の推進。3つ目、食事を通して人と人とがつながる食育の推進です。その中でも1つ目の生活習慣病予防及び改善につながる食育の推進として減塩に取り組みます。藤沢市の食事調査では治療中の病気として高血圧が一番多いという結果が出ています。その原因の一つとしては日頃の塩分の摂りすぎが考えられます。高血圧はさまざまな病気の一因になることから、積極的に減塩の普及啓発に取り組んでいきます。また市民の方への健康づくりのための環境整備としまして、健康づくり応援団協力店を増やしていきたいと考えています。健康づくり応援団協力店とは、店内全面禁煙で自動喫煙を防ぐことができ、さらにお店によっては野菜たっぷりメニューがあったり、脂肪や塩分が控えめのメニューがあったりと、皆様の健康づくりを応援してくれる飲食店のことです。市民の方々へ健康づくり応援団協力店の利用をお勧めするとともに、店内全面禁煙であればどの飲食店でも協力店になることができますので、飲食店を経営されている方はぜひご一緒に藤沢市の健康づくりを進めましょう。健康づくり応援団協力店の情報は藤沢江ノ島ポータルサイト へのポにも載っています。
このように飲食店を巻き込んだ形でのこの健康づくり応援団協力店、健康を意識した活動も行っているんですね。ぜひ積極的に登録をまた増やしていきたいということでした。では最後に福留さんから、このラジオ聴きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
去年の3月に第2次藤沢市食育推進計画が策定されましたが、食育推進の主役は市民の皆様です。また食育を推進するといっても特別なことではありません。朝ごはんを食べよう、よく噛んで食べよう、食事を残さず食べようとする心がけや、家族や友人との食事の時間を楽しむこと、旬の食材を味わうことなど、それぞれ一つ一つが食育につながります。今まで食に関心を持ち食育に取り組まれている方はもちろん、今回初めて食育という言葉を聞いたという方も、無理のない範囲で食育に取り組んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は今月6月の食育月間についてたっぷりとお話を伺いました。管理栄養士の福留恵子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。